キラリ廿日市。今週のキラリ廿日市、前半は令和6年8月廿日市市長定例記者発表の内容を、後半は7月29日月曜日、アジナ市民センターで開催されましたアジナ地区人権啓発推進協議会平和学習、被爆証言平和を願っての証言者佐藤博恵さんの証言と参加された方へのインタビューをお送りします。それではどうぞ。今週は8月7日水曜日に行われました令和6年8月廿日市市長記者発表の内容をご紹介いたします。今回は5つの案件がありました。まずは宮島のゴミ対策に関わるモデル事業の実施について、 LOT スマートゴミ箱スマゴを活用したゴミのポイ捨て発生抑制対策等モデル事業、環境省公募事業についてのお知らせがありました。事業内容としては、現在廿日市市が検討している宮島ゴミ対策の一環として、ナッジやインフォグラフィックスを活用した IoT スマートゴミ箱スマゴを設置するとともに、デジタルサイネージやデジタルマップを活用し、適切な情報発信によるゴミ箱の設置の周知やマナー分別啓発なども合わせて行います。またこの取り組みによる置き捨てゴミの抑制、適切な分別排出の促進、ゴミの回収作業の効率化などについての効果検証を行います。事業期間はすでにスタートしております。11月15日金曜日まで、設置場所は宮島口旅客ターミナル前と東東宮島おもてなしトイレ前です。続いては町の未来と自分の未来を考える若者子ども夢会議の開催についてのご案内でした。目的は、現在令和8年度から10年間のまちづくりの指針となる次期廿日市市総合計画の策定を進めています。時代のまちづくりを担う若者子ども世代を対象としたワークショップを開催し、若者子どもの夢、将来に対する希望、廿日市市が目指すべき将来の姿などの把握を行い、次期廿日市市総合計画に若者子どもの意見の反映を行うことです。開催日時は、第1回目は9月7日土曜日、第2回目は10月5日土曜日、第3回目は10月27日日曜日、いずれも午後2時から4時までです。場所は夢タウン廿日市2階廿日市市民ホールとなっています。テーマ予定では、第1回目は廿日市市で実現したい夢、第2回目は夢の実現に向けて取り組むこと、第3回目は若者子ども夢新聞を作ろう、以上のテーマで行う予定です。対象者はこれからお伝えする条件すべて満たす方です。まずは廿日市市に在住在学在勤している中学生および高校生世代の方、令和6年4月1日時点で40歳未満の若者世代の方、2つ目の条件は総合計画策定に興味がある方、そして全てのプログラムに参加できる方です。募集人数は60名程度で、中学生および高校生世代、そして若者世代、それぞれ30名程度を想定しております。募集期間は8月16日金曜日までで、廿日市市 LINE 公式アカウントからの申請となっております。なお、こちらは8月7日に実施された廿日市市長記者発表の内容でお伝えしております。3つ目の案件は、令和6年度児童生徒木の町木工工作コンクール開催についてのお知らせでした。このコンクールの概要は、廿日市市や近隣の市町で育つ多くの子どもたちに木の良さや物を作る喜びを感じてもらい、感受性や創造性に富んだ大人に成長してくれること、また将来ぬくもりがある社会を築いてくれることを願うとともに、家族、学校関係者、行政、木材関係など多くの人を巻き込んで木の可能性を考えるきっかけとなることを期待して、このコンクールが開催されます。なお、このコンクールは廿日市市が県内で唯一開催しており、第49回全国児童生徒木工工作コンクールの予選会を兼ねています。募集は、全国児童生徒木工工作コンクールの要項に倣いまして、次の部門に分けて募集を行います。まず第一部門は、小学校1年生から4年生までの児童、小学校低学年の部。第二部門は、小学校5、6年生の児童を対象にした小学校高学年の部。第三部門は、全生徒を対象にした中学生の部となっております。スケジュールは、今後9月18日まで作品募集期間を設けます。受付窓口は木材利用センターです。その後、作品展示期間は9月24日から11月5日までは木材利用センターにて 全作品を展示します。11月21日から11月29日までは市役所1階ロビーにて入選作品を展示します。表彰式は11月30日を予定しております。続いて4つ目はウエスタンリーグ2024 in 再起開催のお知らせについてです。誰もが使いやすく魅力ある施設にリニューアルした広廃再起総合スポーツ公園野球場のこけら落としとしてウエスタンリーグ戦を開催し、中山間地域のにぎわい創出を図ります。また将来を担う次世代の子どもたちにとってプロ野球チームを身近に感じることで新たな夢を抱くきっかけになることを期待します。開催日時は9月22日12時30分プレイボールです。対戦カードは広島東洋カープ対阪神タイガースです。観戦チケットは現在販売を開始しております。詳細につきましては廿日市市ホームページをご覧ください。試合当日は広廃再起総合スポーツ公園周辺の交通渋滞が予想されます。駐車場台数にも限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。自家用車でいらっしゃる方は乗り合わせてお越しください。最後5つ目のご案内は諏訪の街道マルシェ開催についてでした。こちらは島根県津和野町、吉賀町および廿日市市の三市町で構成する津和野街道交流協議会では、文化、歴史、観光、まちづくりなどについて地域資源を活用した交流を推進しています。今年度の交流事業第1弾として津和野街道マルシェが開催されます。こちらは8月24日土曜日午前10時から午後4時まで夢タウン廿日市で実施されます。津和野街道沿線市町の特産品を販売します。廿日市市3店舗、津和野町1店舗、吉賀町2店舗を予定しています。以上5つの案件がありました。今週は8月7日に行われました令和6年8月廿日市市長記者発表の内容をご紹介いたしました。
皆さんこんにちは。被爆者の佐藤博恵と言います。今日は皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。そしてまた被爆体験っていうのもね、戦後こうして何十年も経ってあんまり身近なことのように思われなくなりましたよね。でもそんな中で被爆体験を聞いて、やっぱり戦争がどうだったのか、原爆がどうだったのかということをね、聞いてくださる皆さん方に心から感謝して私の体験を話させていただきます。よろしくお願いします。私は何もしないでほとんど自分のことばっかり、戦後本当真っ裸になって、とにかく自分がどうやって生きるか、そしてまあ結婚してから私のように中学校だけしか行かれなかった環境の中で、子どもたちだけをずっと教育だけをつけてやるんだって言って、高野橋の消防署のコンクリートの豆塗りに行ったり、広島大学の建設中には大木の美樹さんの前でセミ袋の紐解きをしたり、栗本組のところに行って私にできる仕事をさせてください言って250円もらって、初めはニコヨンニコヨンっていう呼び名だったんですが、その250円で働きよったのは今度汚れって言って450円になった時代があって、その中で学校行くカバンの中にお母さんのわっぱりを入れて、現場へ着いたら服を脱いでわっぱりに着替えて、現場のお兄さんが「こら!」って「お前中学生で学生だろうが!」って、やっぱり労働をして歩みの上に上がるわけですから、現場の大学生のお兄さんがね、もう指さして怒るわけですよ。違うよって、もう学校出とるよって大嘘を言って、でも心の中ドキドキドキしてるんだけど、マツダの計算機が出るんですよね。ピンクのね、あのピンクの計算機を買って行商を始めて、そして子供たちを弟もみんな高校に行かすことができて、それだけが私の宝だったかなと思うんですね。でも自分は中学しか出てないから、どこか就職しようとしても中卒と言って、本当は看護婦になりたかったんだけど、お母さんが原爆症で亡くなったから、でもそれも高卒じゃないと受けられないっていうことで、畜生絶対学歴のない世界で生き抜いてやるって、もうとことんで生きてやろうと思って、日進工業とか新和工業とかいう 鉄骨を依頼う会社を作ってみたり、土木の日清工業いう、ね、会社を作ってみたりして、駅前寄って赤の前いうところで妊婦が拾えたんですよ。大きな車に乗ってて、妊婦を拾って車と海の現場に入って、労働者の仕事をしたり、美容師の仕事をしたり、まあいろんなことをやってね、人生本当に怖いもの知らずで突っ走ってきたと思います。でもそのおかげで、なんでそこまで強くなれたかって言ったら、お言葉をもらった人間に生まれてきた以上は、勇気と冒険心を持って獣の道を歩くような人になってほしいと。どの道でも人様がつけた道を歩くのは見やすいことだって。でも自分が開拓者になるということはすごい困難なことだということを教えられて、今私は困難の方の道を選んで、 HBS 国際ボランティアというのも、愛の精神を持って、郷土愛を持ってという意味で、 H は広島ですよね、 Peace は平和、そして S はステーション、広島を平和のステーションに必ずするんだっていうのを、今から数十年前に決意して、このピンクの背中に HPS と刻んで平和活動をするようになりました。でもおかげさんで今後継者もたくさん育ってくれてますし、本も毎年出版してくれます。私がしなくても宣伝や情報がね、本の出版はずっと続けてくれるでしょうし、平和公園のガイドも引き続きやってくれてますので、私は今隠居の世界でのほほんとしておられないので、なんとか今度は文字で自分の生き様を少しずつ整理していきたいなと思っているところです。今日は本当にありがとうございました。感謝します。
今日はアジナ市民センターで行われましたアジナ地区人権啓発推進協議会平和学習、被爆証言、平和を願って、こちらが7月29日の月曜日、アジナ市民センター大研修室で開催されました。その会場でいらした方にお話を伺っていきます。今日はどちらからいらしたんでしょうか。
宮島口から来ました。
この被爆証言で平和学習があるの、何をきっかけにいらしたんですか。
娘の学校からのプリントを見てこちらに参りました。
娘さんも会場にいらしています。お話になった証言者の佐藤博恵さんは小学1年生の時に被爆したということでした。で、今何歳ですか。
9歳です。
小学4年生、もっと小さい時に被爆されたというお話を聞いてみてどうでしたか。
ちっちゃい時にそんな怖い爆弾なんて受けたらどうしようとか分かんなくなって、何もできなくなりそう。
今日は2冊の絵本がありました。靴が行くという絵本と、トットちゃんの15粒の大豆。この絵本聞いてみてどうでした。
トットちゃんの15粒の大豆、その本では痩せ細っていくとか書かれてましたけど、私でも大豆を15個だけ食べて1日を過ごすのはちょっと難しいので、痩せ細るのもしょうがないのかなとは思います。
今後は平和を願ってということで、どういうふうに行動していきたいなというのは何かありますか。
大人になってもうこんな感じにみんなにいろんなことを教えていたりとかしたいです。
さあ、そしてお母様はお子さんたちと一緒に今日参加してみていかがでしたでしょうか。
昔のその証言っていうものが聞ける機会っていうのはなかなか減ってきているので、こういった機会が身近で聞けるっていう場所で、娘たちを連れてきて、その原爆の悲惨さっていうもの、そしてその子のその復興までの皆さんの苦労っていうお話を実際にお伺いできて、本当にいい機会だったなと思います。
ちなみにお母様も結構はっきりとした顔立ちなんですけれども、
父がアメリカ人で母が日本人のハーフになります。生まれなんですけれども、生まれはアメリカミネソタ州っていうところで生まれたんですけれども、1歳になる前には広島に帰ってきた感じです。国籍は20歳までは二重国籍で、20歳になったらどちらかを選べるんですけれども、日本を選んだ感じです。
お父様はアメリカ軍軍人さんとして働いていらっしゃったというふうに先ほど少し伺ったんですけれども、平和への思いとか感じ方っていうのは何か違いはありますか。
そうですね、父から幼い時に聞いた話 ではアメリカ人からしたら原爆っていうのを落としたのはしょうがないことだったんだっていうふうに聞かされていたので、私は小学校で平和学習などまへで被爆者の思いとかそういう悲しみとかそういうのを学習した中で、広島の視点というか被爆者の方に寄り添うような思いでいて、どうしてもそこがちょっと引っかかるところではありました。
自分の中で消化していくじゃないですけれども、どういうふうに選んでいく、進んでいくっていうのは何かあったんですか？
平和への意識っていうのは多分他の方よりちょっと周りの友達とかに比べたら多分多かったんですよね。その中で、いろんなそういう平和に対する思いとか過去の方のそういう資料とかお話とかをお伺いする中で、やっぱり平和に対する思いっていうのがとても強くてですね、戦争っていうのはどちらからの視点ももちろんあるので、どっちが悪いじゃないんだなっていうのが最近になってとても感じることですね。
今日は平和学習に参加されて、また新たな知識が増えたんじゃないでしょうか？
はい、戦争の時、戦争が始まる前はとても豊かだった、その物資に困ることもなかったけれども、たった一つの原爆が落ちることによって一瞬にしてその方々の生活っていうのがガラッと変わって、貧しい苦労するような生活に陥ってしまって、皆さんそんな苦しい思いをしながらも頑張って努力されて今の平和があるんだなと思って、改めて感謝というか、その思いを引き継いで子どもたちにも語っていきたいなと思います。
今回のこのことをきっかけに今後どういうふうに行動していきたいというのも何かありますか？
今毎日こうやって平和に過ごしているということは当たり前じゃないということを子どもたちと一緒によく考えて、日々感謝して過ごしていけたらなって思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。